78.6 in Tokyo, 83.0 in Kofu. FM Fuji.
Good day.
Good day.
JOC.
Yamanashi Daigaku. Yamanashi
Daigaku. Yamanashi Daigaku. Future C.山梨大学フューチャーシード。このコーナーは山梨大学の4番目の学部として平成24年にスタートした新しい学部、生命環境学部の情報をご紹介していきます。この生命環境学部には生命工学科、地域食物科学科、環境科学科、地域社会システム学科という4つの学科があります。毎週生命環境学部の先生にご出演をいただきながら生の情報をお伝えしていきます。お父様やお母様はぜひお子様の進路の参考にしてみてくださいね。さて今週は先週に引き続き生命工学科の山村秀樹准教授にお話を伺います。山村先生、今日もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
山梨大学では今ノーベル医学生理学賞を受賞された大村聡先生の話題、かなり盛り上がってるんじゃないでしょうかね。
はい、そうですね。
大村先生、山梨大学のご卒業ということで、山村先生は大村先生にお会いされたことがあるそうなんですが、どんな方なんでしょうかね。
はい、大村先生とは放線菌学会で何度か、お話をさせていただく機会がありました。
はい、
本当にですね、気さくなお人柄でですね、時々出る、講習弁が印象的です。まあ、先月 の9月に富山で開かれた放線菌学会にも参加されていましたので、その時に懇親会の席 です、ね、ほんの少しですけどもお話をさせていただきました。
はい
はい、その時はですね、大村先生の電気について、お話をしていたんですけども、その時にですね、大村先生から、新しく出た本は読んだかと聞かれましてですね、ちょっと私頭が真っ白になっちゃって、はい、実は読んでなくてですね、まあ、しょうがないです、正直にですね、すいません、まだ読んでいません、と言いましたらですね、まあ、大村先生の方が、まあ、しょうがないな、じゃあ秘書に送らせるよと言ってですね、本をですね送っていただきました。
わー、嬉しいですね。
そうですね、その本にですね、ちゃんと私の名前が書いてくださってですね、これには本当に感動しましたね。
実際に今、はい、先生の横にあるこちらの本ですかね。
はい、そうですね。
あ、人生に美を添えて、はい、アートにもね、造形が深い方ですもんね。
そうですね。
あ、本当だ、直筆の、
はい、
すごくこう柔らかいタッチの、
あ、そうですね、
はい、なんて言うでしょう、その文字がね、
はい、はい、そうですね、やっぱり綺麗ですね。
ですね、はい、よかったですね、正直に言って。
あ、そうです ね、
ね、こうやってサイン入りで送ってくださるなんて、
はいね、はい、
またここでもね、はい、お人柄を感じますよね。
そうですね、
やっぱり大村先生はお話されると緊張するんですか。
はい、緊張しますね、やはり、このノーベル賞受賞前からですね、やっぱりすごい、研究者として知られていましたので、話しかけるだけでもちょっと緊張しながら行って、話をしてきました。
ということはもう山村先生にとっても今回の受賞は本当に嬉しくって、
はい、そうですね、受賞聞いた時は本当に、体が震えるぐらい嬉しかったです。
さあ、そしてその大村先生の研究についても山村先生お詳しいかと思いますので、分かりやすくご説明いただけますかね。
はい、分かりました。大村先生のですね、このノーベル賞を受賞したイベルメクチンという薬はですね、まあ、簡単に言いますとですね、はい、寄生虫を体から駆除する働きがある薬になります。
はい、
まあ、そのイメルベクチンの大元になる化合物をこの大村先生がたちがですね、放線菌から見つけました。
うん、
でその放線菌はですね、まあ、種類も非常にたくさんいまして、また至るところに存在しています。
はい
はい、でその何十万という菌株の培養液の、まあ、たった一つの、まあ、試薬か、あ、薬からですね、が見つかったということですね。
今回のこの放線菌も日本でゴルフ場でしたっけ、はい、すごくありふれた、ね、土から見つかったって。
あ、そうですね、はい、本当にそういうこの薬を見つけるというのはですね、宝探しに例えられることが多いんですけれども、本当にどこに宝が眠っているかということが、は分からないですね。
もういろんなところから採集をして、はい、でまた研究をしてっていう、はい、やっぱり努力の成果っていうことですよね。
はい、そうですね、 その地道な、ね、この研究をなさった成果がですね、まあ、このイメルベクチンはですね、まあ、2億人とも10億人とも言われるですね、寄生虫に苦しんでいる人々の、うん、まあ、命を救うことになっていますね。
本当に奇跡の薬って言われてますもんね。
はい、そうですね。
さあ、そんな先生を輩出した山梨大学、素晴らしい大学ですけれども、その山梨大学で今先生として研究をされている山村先生、先生自体は薬の元となる新しい放線菌を見つける研究をされていると先週伺ったんですが、はい、生命環境学部ではどのような授業を担当されているんですか？
はい、私は今ですね、生物工学実験3という、微生物学の実験を担当しています。
その微生物の取り扱い方は実際に実験したりして学んでいくんでしょうかね？
はい、そうですね、私が 今担当している微生物学の実験ではですね、まあ、微生物を、生育させる培地の作り方から、微生物を培養して観察する内容になっています。
はい、
まあ、中でも、無菌操作といいまして、まあ、専門的な技術になるんですけれども、その技術をですね、この実験の中で、習得することができます。うん、この無菌操作は、まあ、意外にも、いろいろな分野で使われている技術なので、まあ、技術系の就職では、有利に働くと思います。
技術系でも、
はい
はい、
そうですね、職員なんかでもですね、うん、無菌的にものを操作するとか、
うん、
そういう場面が出てきますので、はい、役に立つとは思います。
うん、
であとですね、観察する微生物なんですけれども、これもいろいろな微生物を観察して、まあ、その見る目を養っていくんですけれども、うん、まあ、カビとか酵母、バクテリア、あと放線菌もですね、この授業で観察をすることになっています。
そしてそういった授業を受けた学生さんが先生の研究室に入られるかと思うんですが、研究室に入ってから学生の皆さんは次にどのような研究を行うんですか？
はい、ですね、現在ですね、うちの研究室では、まあ、放線菌を分離する場所や方法にこだわって、研究をしています。
はい、
例えばですね、今年の研究テーマにはですね、苔からの放線菌の分離やですね、
うん、
まあ、絶滅危惧種の根からの放線菌の分離を行っています。
はい、
また分離する方法ですね、これをですね、開発しています。例えばこう土壌をですね、遠心分離器にかけて、うん、まあ、その上積みに残っている菌を、調査したりとかですね、まあ、この他にもですね、あと日本以外でミャンマーに行ってですね、その菌を分離して、その放線菌のですね、まあ、新種提案とかですね、抗生物質を作っているかどうかといった研究もやっています。
そう、先週伺ったら、その、まあ、放線菌だけでも、はい、ものすごい数の種類があって、
はい、ありますね、
で、その分離の方法も研究内容も全てが異なるっておっしゃってましたもんね。
はいはい、
研究室の雰囲気っていうのはどのような感じなんですかね？
はい、まあ、うちの研究室はですね、まあ、皆さんね、頑張って研究をしてくれています。まあ、研究室、まあ、以外なんですけども、うん、まあ、アルバイトをしていたりですね、まあ、充実した学生生活を送っています。
はい、
時々ですね、ライブなんかに行ったりした話を聞くとですね、まあ、羨ましくなってしまいますね。
はい、
まあ、あと学生にですね、まあ、時々おすすめのアーティストはどんなのがいるんだとかですね、そういった話もしながら、ね、学生たちと打ち解けてやっています。
いや、素敵な雰囲気じゃないですか。FM富士の話にもなりますか？
は
い、
なりますね。僕はやっぱりね、昔聞いてた時はこんな番組があったんだよとか、そういう話をしています。
嬉しいです。はい、先生からね、今日はリクエストもいただいているので、はい、後ほどおかけしようかなと思ってるんですけれども、先生もね、すごく音楽お好きなんですよね。
そうですね、はい。
さあ、そしてそんなね、素敵な雰囲気の中研究をされた学生の皆さん、将来はどのような仕事を目指されるんでしょうか？
はい、まあ、皆さんですね、就職活動で、まあ、いろんな分野にですね、アプローチしているんですけれども、
うん、
まあ、公務員として、まあ、県や市町村を受けている人もいますし、まあ、民間の企業ですと、まあ、食品会社に行く人が多いですね。
うん、そういった食品だったり、先ほど技術系でも、ね、はい、活躍できるっておっしゃってましたよ ね。あとはもしかしたら大村先生のような、
あ、そうです ね、研究者を目指してやってる人も、うん、います。
いい刺激になりましたよね。はい、きっと学生さんにとってもね。
あ、なってると思いますね。
さ さあそして先生、山梨大学のその生命環境学部で学ぶことの良さってどういったところにあると考えていらっしゃいますか？
はい、山梨大学の生命環境学部はですね、分離、融合といった特色を持っています。特に生命環境学部はですね、優れた教員が揃っていますので、やる気のある学生にとってはですね、専門的な知識や技術を習得することができます。特に、卒業研究に入るとですね、教員と、教員からですね、みっちりと指導を受けられるというメリットがありますので、実際卒業研究を経験した学生はですね、ものすごく、成長していますね。
その成長を感じた時、山村先生、一番嬉しい瞬間でしょうかね。
そうですね、やはり1年間を通して、これだけのことをやったということをですね、卒業発表とかですね、しているとやっぱり嬉しくなりますね。
さあでは最後になりますが、この番組を聞いてくださっているリスナーの皆さんにメッセージもお願いできますか？
はい、ですね、山梨大学はですね、都心に近くてですね、意外にも便利な立地環境にあります。これは就職活動にもですね、有利なんですね。朝出て東京で就職活動してまたそのまま戻ってこれるとか。
そうですよね、
意外と山梨って、便利な地域なんですね。で、山梨自体はですね、生活環境的にも、ゆったりとした雰囲気がありますので、のびのびと勉学に励むことができます。ぜひ山梨大学で一緒に、放線菌の研究ができたらいいですね。
わかりました。山村先生、先週今週と、続いてありがとうございました。
はい、ありがとうございます。
さあ今日応援したものや、これまで放送したものはグッデーの番組終了後になりますが、番組のブログから聞いていただくことができます。 FM 富士のホームページ、トピックスにリンクも貼ってありますので、ぜひそちらもチェックしてみてくださいね。山梨大学生命環境学部の先生と一緒に生の情報をお伝えしていく山梨大学フューチャーシード、来週もお楽しみに。